新国立劇場の芸術監督をされている時にというか、就任されてすぐにあったのが東日本大震災でしたよね。
まあ、そのことを考えるたびに僕は血圧が上がるんですと、いまだに。あの年に僕は高血圧に一時的になりって、今は大丈夫なんですけど、それはやっぱりその心労でしょうね。そして3月11日の後、もう外国人のアーティストがどんどんキャンセルのメールをよ
そうで
こ
しし たね。
て、そしてメルトダウンしてるぞって言われて、日本人だけ知らなかったような状況の時に、僕たちは現実を知らされていて、で、その代わりを探すのも大変だし、一番大変だったのはマノン・レスコっていうのをやってたんですよね。で、さあそろそろ本番が始まるって言って、ジェネプロの前の最終練習の1回前の僕聞いてて素晴らしい。僕が来てからで一番いい出来だって豪語したぐらい素晴らしい出来。そしたらその次の日に地震が起こって、そして舞台を確かめなきゃならない。チェックしなきゃいけない。で、だから会場練習、最終練習はできません。でももうここまでできたらいいからやろうねって言ってる。ただその翌日メールが来て、指揮者と主役二人が帰っちゃいました。もうそのぐらい彼らとしてはもう帰れ帰れって
そうです
本
ね、
国から
本
言
国
わ
か
れて
ら
た。
ね。
そうするともう、もっと前だったら、いわゆる代わりの人でやると、カバーの人でやるとか調整できたの。もう最終練習も終わっちゃってっていうね。その状況ではもうどうしようもないんで。
冒頭主役と。
そう。ただ今日はキャンセルするしかない。もう演出家の方最後まで残ってやってやってって言って、もうやりたかったんですデフロさんに。だけどもうできない。で、結局やめになって、その頃ちょうど東京フィルの100周年記念の演奏会で、グレの歌っていうすごい作品があって、300人ぐらいが舞台になるもの、そして僕がそれ新国立劇場の合唱団と一緒にやる予定だと。で、東京フィルハーモニーの練習に行った。150人必要なんです。そこに100人しか集まってないと。どうしてって言ったら、みんな来れないって。そして明日は来れるのかって言ったら、明日も計画停電ってありましたよね。それで明日は違う人が来れませんって言って、もうこれはできないって言って、全部ダメって。でもあれは地獄でしたね。ですからその後、バラの騎士をやることになったのも、もうやめようやめようっていうことになっちゃって、国立劇場の方も全部やめちゃったので、新国だけやるわけにいかないと。その時に僕は、それこそ合唱団は仕事は一つもなくなったし、で、僕、その時に日本中が暗くなった時にね、やっぱりこれはダメだと。やっぱりバスの運転手さんはバスを運転しなきゃいけない。電車の運転手さんが電車を運転しなかったら何もないんだ。だから僕たちは音楽するしかないから、やろうって言って、バロの騎士やりましょうって言って。そしたら、指揮者がダメだとか、来ないとか、大騒ぎでした。で、苦労して苦労して、最終的にやっとこの人が集まるって言った時に、もう、じゃあ初日は間に合いませんって、やっぱりやめましょうって雰囲気の時に、僕はいや、やめるわけにいかないよって言って、絶対やりましょうって言って、だからその初日をね、総練習にしちゃう。ゲネプロにしちゃう。
ああ、なるほど。
そしたら一回ずらせばいいじゃん。
ああ、なるほど。
そしたらいろいろ怒られて、初日に大事な人呼んでありますとか。
ああ、なるほど。まあそう
か。お招待もいっぱいありますと、それを振り分けるわけにはいきませんとか。でも、やりましょうって言って、思い切ってやって。でも、バラの騎士って、いわゆるちょっと楽しいものですから、その時期にそのなものをやるのかよっていうこともあったし、すごい批判をね、もう僕は覚悟してました。でも蓋を開けてみたら、もうお客様はそのカバーの歌手の方じゃ嫌だなんて人は一人もいらっしゃらないし、でもみんなすっごいいい歌を歌ってくださったし、オーケストラも素晴らしかったし、指揮者も素晴らしかった。マイヤー・ホーファーさんっていう人でしたね、ウィーンの人。そして僕もちょっと泣いて、そしてお客さんがもう大変に喜んでくださって、で、僕は舞台裏に飛んでったら、いわゆるアマチュアが1年間かけてオペラを作ってやったーっていう盛り上がります、あります
ね。ありますね。はい、
それ以上でした。もうみんなプロの人たちが抱き合って泣いてましたね。だから、ああ、やってよかったなーと思いました。あの時が一番辛かったけど、やってよかった。でもその後もずっと続きましたよ、1、2年、
まあそう
キャンセルは。
そういう意味では本当に厳しい時期を乗り越えられた。
まあ、あの時は日本中が大変でしたよね。だからまあ今ここまで来たけど、まあこれからもいろいろあるでしょうけど、僕自身はプロデューサーとしては、まあ、あの時期はそれこそ向こうとのメールのやり取りとか、で、こういう歌手がいるってそれを聞かなきゃいけないとかって、もう本当不眠不休というか、かなりしんどかったですけど、今思うと、まあ、皆さんの 本当にあの係の人たちの頑張りがすごくて、例えばビザ一つ取るのも大変、航空券取るのも大変でしたから、もうそれは皆さんに感謝ですね。
なるほど。とか今もとても安定してね、あのオペラン、私もカルメンとか
ちょっ
と
おかげさまで、この間のカルメンも本当完売ですしね、本当に今とても
素晴らしい方です、
ありがとうございます、
でもそういうね、順調にできる時じゃなくて、やっぱりそういう危機的な時にどうやって乗り越えて続けるかっていうのは本当に、
いや、まあ、なんて、火事場のなんとかですよね、あれは。もう、あの時の合唱団の歌なんていうのは、やっぱり、ちょっと神がかってたかなっていう気がしますね。
そうでしたか。本当に合唱がね、素晴らしくて、あの、リゴレットって去年見させていただいたんですけど、はい、あの、男性の合唱のソロで、ピアニッシモで歌うとこがあるんですけどね。
いや、あれが一番難しいんですけど、でも、本当にうちの合唱で手前味噌になりますけど、素晴らしいです。
素晴らしいですね。
あの、なおかつ、ピーター・グライムスっていう大変な作品もやったんですけど、その時は舞台がすごく斜めになっていて、斜めじゃなくても、変拍子って表紙が変わったので、普通の合唱団だと苦労するものが、斜めのところを走り回りながらね、
平気で。
それを完璧に歌いましたから、もう僕はもう、みんなと握手したかったぐらいですね。もう本当にうちの合唱団は誇りですけど、もう最後の彼らに対するお願いは、彼らがもっと年取って、で、もう歌えなくなるまで、うちの合唱団でいてほしいというか、っていうのは、ある意味でその、年を取ったおじいちゃんたちの合唱のとこもあるわけですよ、
なるほど。
今とっても素敵な声で、やっぱり平均年齢まだちょっと若いですから、あれがそのまま年取ってってくださったら、日本のオペラがもっとすごくなると思う気がしますね。
で、震災から3年の来月、死の都、
はい、
という演目があるんですけど、はい、ご紹介いただくとどういう、
そうですね、死の都っていうのはコルンゴールドっていう方の作品ですね。実はコルンゴールドさんっていうのは素晴らしい作曲家で、後期ロマン派に生まれたんです。あのリヘル・シュトラウスとかああいう人たちと同じような曲を書くんです。なおかつその後映画にも手を染めて、いい映画を随分書いていて、非常にわかりやすくて、本来何事もなかったら今有名な作曲家であったはずなんですけど、戦後あのナチスのいろんな関係でこれを演奏するべからず、彼の作品たちはいかんって時代があって、それからずっとみんな忘れてたんですね。で、まあ、何年か前にこれを始めようよっていうふうになった時に、彼のバイオリン協奏曲なんかも有名になってきましたけど、僕もそれを振って初めて、あ、コルンゴールドって名前は聞いてたけど、こんなにわかりやすくて面白い曲なのかと思って、その時に、あ、死の都ってあるなって。そしてでも死の都っていう五感からしてね、さぞ暗くてね、つまんなそうだなと思って一度聞いてびっくりですね。これもう大変なエンターテイメントだし、もういわゆる007の音楽じゃないけど、映画音楽としてもすごいし、そして後期ロマンハリヘルシュトラウスとしてもすごい。もうすぐハマりましたね、僕はね。これはすごい。ただ問題があった。それはテノールとソプラノが
大変なんですね。
大変なん
です。ワグナーとこじゃないっていう、
ね。普通はテノールが大変なアリアがあったら、その後ちょっと休ませてくれるんです。裏でちょっとお水でも飲みなさいっていう場所があるんです。ないんですよね、もう本当に。ずっと歌ってますから、これを歌える人ってなかなかその、両方揃って探すのは大変で、僕が自分の在任中にできるかなと思って、やっとこういう人たちが捕まって、本当に、僕は最後の年にこれができてよかったの、ただ、コルンゴールド、死の都、皆さん来てくださらないだろうなと思いました。だけど、僕としてはどうしてもしたかった。そして、それを発表したときにですね、去年の1月に発表したときに、やはりコルンゴールドを知ってた人とか、このオペラを知ってた人たちからもういろんな声が聞こえてきて、よくやってくれたんだよ、俺絶対行くよと。だからまあ10席ぐらいは必ず埋ま